理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第559回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はモルの話をします。
そうですか。
モルです。
ちょっと話持ってません？最近。
いえ、これいろんな人がね、1モルとか2モルとか、はい、どっかで聞いたことあるけど、
そうですよね、すごく持ってますよ。
なんとなくしか認識してないんじゃないかっていう話がありまして。
どこで？
3月30日に、国立科学博物館にちょっと知り合いとそのお友達を案内するっていうのをやったんですよ。
まあ、
ほらこの番組団体会員じゃない、団体参助会員になってるから、5人まで常設展はいつでも無料で入れるんで、
一緒に行くときにね。
そうで、その時には結局7人来たので、てか私含めて7人だったので、お二人分を、
みんなで
チケットで払って、あ、そうそう、そういう感じで入りました。
はい。
あ、そうそう、忘れないうちに、国立科学博物館企画展とか特別展の大哺乳類展3っていうののチケットプレゼントをしておりますが、
はい、
今回、抽選結果を発表するのですが、締め切り前に収録しているので、この収録の後におまけで抽選結果を付け足しでくっつけるということになっておりますので、番組の最後に抽選結果があります。
私は知らないってこともね。
香織さんは多分抽選の時にはお付き合いいただかなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、別でもう一回取ってもいいんですけどね。
明日、
4月2日火曜日になってから抽選会をします。
はい、
はい、
まあちょっと連絡ください。
わかりました。なので、抽選結果は番組の最後に、付け足しでくっつきます。
はい。
でモルの話に戻るんですが、国立科学博物館の、地球館地下3階っていうところに、自然の仕組みを探るっていうのがあって、いろんなものをね、測る話が出てくるんですね。1メートルとかね、1グラムとか、でいろんなもののこう単位と、それをどうやって測ったか、どうやって決めていったかっていう展示があるんですね。
はい。
で、まあ1メートルは、1メートル、何となく皆さん分かると思いますけど、メートル元気っていうのがあって、
その昔はあったわけです
ね。そうそうそう。その1メートルをどうやって決めたかっていうと、地球の、北極から赤道までを、10万キロメートル分として、だからいくつだ、10万100万1000万1億分の1にしたのかなっていうのが1メートルにしましょうって言って、地球の大きさから決めるっていうのにしましたと。
はい。
これね、各国で単位が違ってると困るから、
まあとりあえず昔はそうやって、一定だろうと思われたものから数字を出して、まあ、これが公平であろう、これが変わらないものであろうって言って、いろんなものを元気を作ったわけね。元気というか長さを出して、それを実物として、表した、実際の棒も作ったわけね。
そう、長さは特にね、こうその時の王様の腕の長さとかね、そういうこう、なんていうの、民主的じゃなくて決まるものが多かったので。
民主的。ほう。
あ、だからフランスは、あ、フランスの人がフランス革命の後に、長さも民主化するぞって言って、メートルを決めようっつって、地球の大きさを元にしようってなったわけですよ。
ああ、それまではルイ15世の腕の長さとかだったの。
まあ、それまではなんとなくどっかの地方では何インチとか何フィートみたいな話とか、どこどこの国ではみたいな話があって、
由来はね、ちょっとずつ違ったわけね。
そうそう、由来はいい加減なんだけど、いい加減というか、いろいろあるんだけど、よくあるのがその王様の手の長さとか、そういうなんとなくこうお上が決めたっていう感じで、民主的ではなかったというのを民主的化しようっていう話で、こぼれ話的にはですね、時間ももう昔ながらの決め方ではなくて、もっと効率を求めようって言って、1日を10時間、1時間を100分に分けてみたいな十進法時間を作るぞっていうのをフランスはね、そのやったんですよ。
すごい勢いがあったね。まあ結構フランス革命先頭した人が、なんだろう、ブルジョワ的な 頭がいい人的な感じもあったしね、
まあ、それもあって効率の良い、うんうん、これね、フランス革命歴暦ね、フランス革命歴では1週間を10日1日は10時間1時間は100本1本は100秒というのを決めてっていうのがあって、
うん、
これはこれは使われなくなったみたいです。
ほう、
ね、最初に、1週間を10日にしたのを、
うん、
がすぐに戻ったらしい。
ほう、
7日にしようっていう。
結局休みが減っちゃうわけね。
でも休みは減る減らないもあるけど、やっぱりなんとなくこう、うん、あれなんじゃない、うまくいかなかったんじゃない。
1週間が7日っていうのは、まあ、もともとその聖書とかそういう時代にできたと思うんだけど、その前はやっぱそういう周期はあったの？
私の、説ですけど、
うん、
月の運行が29日ぐらい、
うん、
29か30日でしょ、
うん、
で新月から満月までが15日ぐらい、
うん、
っていうので、新月から、上限、上限から満月、満月から下限、下限から新月っていうのがだいたい7日周期、要は4週間で。
あ、そかそかそか。月で考えたとしてもだいたいやっぱ7、まあまずは、はまあ、あの1月っていう1ヶ月ができて、まあ、ちょっと1月長すぎるから、じゃあ半分ってポッて、で半分もちょっと長いかなっていうと4分の1っていうと、だいたいまあ1週間前後っていうのはあったんじゃないかな。
私はそこなんじゃないかと思います。
その7、その聖書で7を使ったっていうのもそういうなんとなくの。
あ、そうそうそう、だから、うん、聖書を決めるときに誰かがこう聖書書いたときにはなんとなく7日間の、暦があったから、それの理由付けをこうしたんだと思うんで、
うん、
だと思うんですよね。その影響がなかった日本は特に曜日はなくて、
ほう、
よくあるのは、20日市とか10日市とか1が10日に一遍開かれる、
うんうん、
最後の桁が何日だったら、1が立つ、要は商売をやりましょうって言って、あの10日周期のタイプと、
うん、
あとは、月が30日だからその、1月ごとの周期のタイプと、
うん、
あとは1年にお盆とお正月2回お休みがあるっていう年に2回っていうタイプと、
うん、
1年っていうタイプがあって、
うん、
で細かい方は10日よりも細かいやつでの周期的なイベントは、あんまりなかったんじゃないかと。だから5と10とかって5日後とかあったかもしれないけど、
うん、
そんな感じじゃないかと思うんだよね。
やっぱでも、あ、なるほど。あ、でも、うん、
そうで、
なんでだろうね。
定期的な休みはないんですよ。
あ、そう。
そう。だから、なんていうの？
毎日働くのが当たり前だったわけね。
そういうこと、そういうこと。
あ、まあ、その働くのも、まあ、どういうがっつりやったかともかくとして、
うん、
おう。
で、落語とか聞いてると分かるように、
うん、
じゃあ休んでないかって言うと休みもあったし、昼間も、うん、朝起きて、日の出から日の入りまで、うん、ずっと働くみたいな話じゃなくて空き時間はあったはずよ、
うんうんうんうん、
そう、その辺詳しくはないけど、
ただ今みたいなフリ、あのお休みとはちょっと違う。
そう、だから土日が休みとか日曜日だけ休みっていうのではなく、それなりの余暇は
休みだし、
そうで、まとまった休みはお盆と正月にまとまってあるっていうのが、まあ、恒例で、年季奉公の人が実家に帰るとかね、そういう時にやってるんですよ、
うんう
ん、そうだから7日間っていうのはやっぱりこう文化的な流れとしてなので、人間っていうのは7日に一遍休むことが、本能的に決まってるわけではない。
そうね、
うん、
そうなのね。
そうだと思います。
でも、うん、面白いね。
そう、でも
月の動きという自然の中からだとなんとなく7が導き出されて、
じゃないかな、
カレンダーというものにあれするんだったら5とか10とか十進法だったから10にその子に書くものだったのか。確かに東海地とかあるね。
で、フランス革命歴は、12年使われて終わってしまいましたと。
でも12年は使ったんだ。
ただ、
あ、でもどこで使ったかだね。一部分の人しか使ってないってことかな。
なんじゃないかな。そう。ということで他の単位もいくつかあって、はい、キログラムの元々のやつはね、あ、メートルもね、最近は定義が違ってますけども、元々はそういう、 地球の大きさから、
はい、
で1キログラムは、10センチ10センチ10センチのこう立方体の中に入っている水の重さね、
うん、
っていうのが、まあ、1キログラムの元になったもので、
うん、
温度は水の凍る温度と、沸騰する温度を0と100に決めてっていうのがあって、その後物理的なことをやっていったら、実はマイナス 273.1 度、あ、 273.4 度、
1号度
で、
全ての物体の動きが止まる、
そうそう、あの
絶対零度、
分子の動きが
オールエクスキュージョン、
動きが止まるっていうのがあって、絶対温度で、メモリは、決めたこう摂氏0度から100度のメモリでそれをつけていきましょうっていうのが決まったりとかっていうのが、あって、うん、その中に展示でモルっていうのが出てくるんですけど、
うん、
モルってあの物理量じゃないんだよね。
モリってなんだっけ、10の23.
お、なんか数字がいくつか出てきたぞ。
違うな、なんだっけ、分子量グラムにその物質があった時の中の分子の数が実は一定なんでしょ？
というか、まあ、
炭素が12グラムあったら、炭素が原子量12の炭素を12グラムと、原子量水平だから水は 1?
水は1
の水素1との原子量数が同じっていうのがモルじゃないの？
そう。で、
だから粒でしょ？
個数だよね。
あ、そうそうそう、粒の数、
個数個数、
面白いよね。
そう、ちょっと変わってますよね。
だからモル、そうね、そうね、だからどこにも依存してないっていうか、その分子に依存してるものでってことだよね。で、一つ一つによって変わってくるわけだよね。
そう、モル自体は物理量ではなくて数なんです。
うん、
定数です。
アボガドロ定数、
アボガドロ定数と呼ばれてるかな。で、
アボガド、
今は1モルは、6.022140764×10^13の個数が、1モルという単位になっているんですけど、
うん、
ちょっと変わってるよねっていう話で、この話を本編でしていこうと思っています。
持ってきましたね。
はい、
イエイ。
さて、1モルの話をしていくんですけど、
うん、
この辺でこうリスナーさんの半分ぐらいはもう聞くのやめてるかもしれないですけどね。1モルは、さっき 6.02 かけるほにゃららって言いましたけど、アボガドロ定数っていうのがあって、うん、6.02×10^23 と言われますが、
うん、
10^23みたいな話をするとあれなので、ですね、数字で言うと、
うん、
数で言うと 6022140776 っていうのが並んだ後、0が15個並ぶっていうのが、はい、アボガドロ数、またはアボガドロ定数と呼ばれています。
はい、
はい、
これはもう数ですね。カウントした
数です。
はい、
でモルの名前はですね、一応ドイツ語のモレキュール、英語でもモレキュール、まあ、分子という意味で、モールという名前がついているようです。うん、で、かぶさんがちょっとそもそも言ってくれた通り、もともとね、物質は原子からできている、分子からできているよというのがだんだん分かってきたときに、
うん、
それを数える術はなかったわけよ。
うんうんうんうん、
一個一個。
うん、
でも、酸素何グラムと水素何グラムが反応して、水が何グラムできますみたいな比率があるのが何となく分かってたし、
うん、
分子があるっていう風にすると、分かりやすいっていうことで、
うん、
比率1対2とか、重さの比率6対1とかみたいなやつは出てたんだけど、うん、どうも扱いが面倒くさいと、
うん、
いうことで、川さんの言ってくれた分子量の数字にグラムをつけたものを使うと楽ちんなんじゃないか で一番最初はね酸素で決められたそうで、酸素分子が、32g が1モルというふうにしましょうと。で決めると、酸素1モルと水素1モルが、反応してみたいな話をすると、酸素 32g と、水素を、2g を反応させてみたいな話ができるというので、使いやすいように1モルっていうのを決めましたよと。で、この、1モルっていうのは、分子量が分かってれば測れるわけ、酸素 32g とかね、酸素分子 32g っていうのが測れるから、これを気体にすると、分子というか元素によらず 22.4 リットルになりますよっていうのが分かったりして、理想気体の標準状態みたいなやつで、
ほう
というような感じで、分子量つまり、単位あたりの重さが分かっているものの、にグラムをつけた時に入っている内容物の数が1モールってしましょうって言って、いろいろね楽ちんに計算ができたりしたんですが、実はモルにもねこう変遷があって、最初はさっき言った酸素分子は、基本的に酸素原子が1個ね、質量数が16、陽子が8個と、中性子が8個で、天然が、16、質量数ね、質量数は陽子と、中性子の合計でほぼ、原子の重さと言っていいっていうのがあって、これ16というのが あるんですけど、だから酸素分子はそれ2個くっついてるから 32g が1モルっていうのでいいよねって使ってきたんですが、なんとですね、酸素原子には中性子の数が違うやつが存在するっていうのが分かっちゃったんです。
なんと。
なので、質量数が16と17と18の酸素原子が混ざったものが、酸素、1モル 32g ってなっちゃったんで、あれちょっとまずいんじゃないかと、なので、物理学の人たちは、質量数16、つまり中性子が8個、陽子が8個入っている酸素原子2個の、酸素分子、つまり中性子と陽子が、合計で32個入っているものをのやつを 32g 分っていうのを1モルにしましょうというふうに決めたんだけど、そうすると、ついつまが合うからね、なんだけど、物理じゃなくて化学、化け学ね、化ける方の学科学者たちは、1モルは、その辺にある酸素の 32g でいいじゃんってことにして使っていたっていう時代がありました、で、そうするといろいろ不都合があるんで、1960年にこの分子、質量数が、ある程度こう自然界の存在で安定している炭素の、12、つまり原子量12の炭素っていうのを使って、これを 12g 分を、1モルにしようと。つまり天然の炭素は原子量12の炭素12が多いんですよ、なので炭素12が、12g 分あるやつを1モルにしようっていうふうに、1960年に決めた。
ほう。
で、じゃあ、炭素12は、必ずこう同じ重さかっていうとちょっとゴニョゴニョすることがありまして、結局ね、1モルっていうのは数なわけじゃないですか、さっきも言った通り、じゃあその数字をちゃんと決めればいいよねっていうことで、アボガドロ定数を 6.022140760×10^23 というふうに定義して、これをモルの定義にしましょうっていうのを2019年、5年前、
2019年3月5日
に決めまして、
はい、
その時から炭素12の質量は 12g ではなくなったわけ。ちなみにウィキペディアによると、炭素12の、1モルの質量は 11.99999998g となったと。
なんか細かく いろんな昔はよく分かんなかったから大雑把にバボーンって決めるじゃないですか。
そう、スプーン一杯だったのが、
ね、あとなんとなくスプーン1杯が 5g に変わったわけじゃない。
そうで 5.0g になったりするわけだよ、ね、でそれ 5.00g になったりして、
次にじゃあ 5g って何とかさ、スプーンって何とか話になってきて、でまたすっごくなんか細かくなりすぎたなって言って、えなんかだから5じゃなくなっちゃったわけだよね
みたいなことがあって、
でもう今回まあいろんなものの元気が変わってるじゃないですか、
いろいろね、物理量も定義が変わったりするんですけど、
でしょ、これってもう今後変わらないの、それともや
っぱ1モルは変わらないんじゃないですか、
今後の科学とか物理とかの発達によって変わる可能性があるの？
ないと思います。
じゃあ今もう決めたのはもう人間の H の塊としてもう未来英語を使える単位が決まったってこと？
じゃあもう決めちゃった。アボガドロ数は24桁の整数で、
うん、まあそうだね、
602214076000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
どうせぴったりにならないわけじゃない。
ちょっとそれはだから、メートル元気とかね、キログラム元気の時に、1メートルっていうのを決め直すと。要はこのメートル元気のこの筋からこっちの筋までを1メートルにしましょうって言ったやつを細かく見てったら、光の波長何個分とかになりましたとかっていうのがあるけど、それを決めた前と後で変わったらまずいわけですよ、基本的には。
うん、
それを 6.00 にしちゃうと、
うん、
600分の2変わっちゃうわけ、いろんなものが、
うん、
それはまずいんで、なので 6.022214076 は譲れないんですよ。でね、
うん、
国立科学博物館には1モルを体感しようっていうコーナーがあって、
はい、
学校ではね 22.4 リッターっていうのを教わるんですけど、
うん、
なんとなく 22.4 リッターってどのくらいってわかります？
22.4 リットルね。
そう、22.4
リットル。まず牛乳パックがだいたい1リットルだよね。それが22個あるわけ、ね、
そういう感じ、そういう感じ。
で、だいたい牛乳パックの、底辺は 5センチ、10センチはないよね。8センチ前後かな、四方がね。7センチ、8センチぐらいでしょ。それが22個だから22は12×10 ちょっとやだな、 3×3721444、
まあまあ
まあ、でもそのくらいの
科学博物館にあるんですけど、
うん、
立方体ね、3辺が同じ、四角い塊として、
うん、1
辺がだいたい28センチぐらい、
ほう、
28センチの、
30センチ弱ぐらい、
そう、
なんだ、バスケットボールがの一回り大きいぐらいのやつが入る箱みたいなイメージかな。
あ、バスケットボールの
多分あれ30センチはないよね。でも25、6センチありそう。もしくはラグビーボールの長辺かな。
めんどくさいこと言ってますね。
どう？
バスケットボールには6号、あ、5号、6号、7号の3つのサイズがあります。
まあ、とりあえず一番使うの。
はい、7号ボールで 24.5 センチなんで、もっと、
うん、
大きいですね。
まあ、でもだからそれがゆとり持って入る、だからバスケットボールのをアマゾンで買った時に入ってくる段ボールサイズぐらいじゃない？
あ、そうだ、あのだ、
どう？
バスケットボールの一番大きいやつの、箱のサイズみたいなやつが 22.4 リットルね。
うん、
で、
どうですかね。あとラグビーはラグビーの長辺。
ラグビーやめましょうよ。
へへ。
そんな話と、あと他にも水1モルとかがあるんですよ、
うん、
で、水1モルはどのくらいのこう大きさなのかを計算するわけですよ、
うん、
ってことは水1モルってことは、水の分子量をまずどっかから持ってくるわけね。水は1モルあたり、18グラムぐらいなんですね。なんでかっていうと、H2O、
O が 16?
16で、
H が1と1、大体、
はい、
18、はい、
水分子1モルは 18g なわけね、
はい、
でざっくり、18g は 18ml なわけですよ、
うん、
で 18ml を、立方体にすると 一辺が 2.6 センチぐらいのサイコロね。これが1モルの水。
2.6、はい、はあ、ほうのサイコロ。ちょっとサイコロにしてはでかいかな。
あ、そうね。
わかったわかった。キャラメルが入ってるサイコロ。
キャラメルが入ってるサイコロよりもちょっとちっちゃいかもしれないけど、まあまあ。
丸くらいだね。
そういう感じが水1モル。
はい。
で、その隣にね、金属も置いてあって、
うん、
一番わかりやすいのは、まず、アルミ。アルミニウムの、分子量は 26.98 です。まあ原子量と同じだけどね。なので、1モルのアルミは27グラムぐらいです。
はい。
で、1円玉1枚が1グラムです。
おう、27円ぐらい。
ってことは、アルミ1モルは、1円玉27枚分が、アルミの1モルです。
はい。
で、昔のね、科学者が、なんとなく扱いやすい量として決めた感じとしては、いい感じじゃないかと思うんだよね。
うん、
1モルは気体だとさっき言った28センチの立方体な感じ、水だと、うん、2.6 センチの立方体な感じで、金属とかだと、1モルっていうと、20グラムとか30グラムとか、物によってはね確か、結構重いのもあるんだよな、100グラムを超えるやつもあるのかな。金は比重があれなので、うん、金1モルは196グラムかな、197グラムかなとかっていうので、決まってくるというか、そんな感じが1モルです。
はい、
そこまではいいんですけど、
うん、
1モルが 6.02×10⁻³ にどうやってなったかって教えてもらわないよね、なかなかね。
そうね、こうですっていう、なんか、
そうっていうか
言われたかな。
数えないといけないわけじゃん、誰かがどこかで
数えたんだよ、誰かが。
そう、これどうやって数えたんでしょうねっていうのがちょっとね調べたんですけど、
数えた人がいるの。アボガドロさんが数えたんだ。
アボガドロさんは、アボガドロの、まあ、定理と言ったら変ですけど、何、同じ、気体の体積は気体の種類にかかわらず、同じ溶石の中に同じ数が入っているよっていうのをやったアボガドロの法則っていうのを考えた人ね。
うん、
で、その時、さっきの話でいくと、酸素分子 32g 分が、22.4 リットルになるよって言ったのがアボガドロさん。
うん、
なのですよ。そこまではいいですか？でも、その時には、それが何個かって言わなくてもよかったわけ。なので、アボガドロさんは、この数は求めてないんです。求めてそうな雰囲気があるけど求めてないんです。
じゃあなんで名前つけてくれたの？
アボガドロの法則っていうので、気体の中の分子数が、気体の種類によらず一定ですっていうのを言った人で、あのアボガドロさんが言った気体って何個なんだっけっていうふうに、みんなが言ってたんで、アボガドロ数になったんです。
へー。で、それでも別の人が数えて、
はい、
あ、アボガドロさんの数はこれだったんだ、アボガドロの数、アボガド定数ってなったっけね。
そういうこと、そういうこと。で、
で誰が数えたの？
ロシュミットさんっていう人が、ちなみにアボガドロの法則は1811年なので、ずいぶん昔ですね、1811年。
はい、
で、実はアボガドロの法則じゃない、アボガドロ数っていう名前をつけたのは、それから100年後、1909年、フランスの物理学者の人が、これアボガドロ数って呼ぼうぜって決めたんです。で、このジャン・ペランさんっていう人がアボガドロ数って呼ぼうと決めて、
うん、
いくつかの方法でアボガドロ定数を、まあ、決定したというか、その時に推測したっていうので、1926年に、ノーベル物理学賞を受賞しているというふうになってます。
ほう。
そうそう。で、何が言いたいかというと、アボガドロ数は、まあ、名前は違うとしてね、はい、1モルっていう考え方は1800年代前半、まあ、日本だと江戸時代の頃からあるわけ。
うん、
なんだけど、それが何個である、今の定義の6.02×10⁻³というのに、 決まったというか、計測されたのは結構後で、ですね、年代をメモってなかった。1909年に行った、ミリカンさんっていう人の油滴実験というのが、元になってアボガドロ数が導き出されるようになったんですけれども、それまではいろんな、推定方法で数を見つけるっていうのがされていました。例えば、ロシュミットさんっていう人が計算したのは、気体の中で、いろんな分子が衝突しているはずだと。で、で、その分子のスピードとか、圧力とかが分かれば、個数が分かるはずだ、みたいな話で、計算をしたっていうのをやって、まあ、大雑把ではあるんだけれども、一桁ぐらい違う、アボガドロ定数を、推定したっていうのがあって、1865年、明治、元年よりもちょっと前ぐらいに、このロシュミットさんっていうのは、気体の状態から、数はこのくらいなんじゃないかなっていうふうに計算をしてみたんですけど、この時のアボガドロ数の推定は、4×10^22、つまり一桁違うんだね。
そうね、はい。う
ん、それでも、物を一個一個数えたわけではなくて、いろんな情報から近似してみた、計算してみたというので、計算した状態で、なおかつ、1860年代にしては、なかなかいけてるんじゃないかということで、なので、アボガドロ定数を計算した人というふうに紹介されることがあるんですけど、まあまあ、それはそうなんじゃないのっていう。合ってなくてもね。で、
まあ、
その後、
まあ、それなりに近づけたってことでね。
そう。で、その後、やっぱり、原子の数とかを数えるのって大変なんで、いろんな人がいろんなチャレンジをしたんですけど、ペランさん、さっき言ったね、物理、ノーベル物理学賞を取った人は、ですね、アインシュタインっていう人がいまして、有名な。
もうなんかベロっちゃう人ね。
そう。で、ノーベル賞を取ってたりするんですけど、アインシュタインの有名な論文に、ブラウン運動の、理論的な解明っていうのがあって、つまり、ブラウン運動っていう牛乳みたいなものの中にちっちゃい粒を入れると、その、コロイドっていうんですけど、それが熱で、ぐらぐら揺れていて、それに押されて、ランダムに、粒子が動くっていうのが、ブラウン運動っていうんですけど、そのブラウン運動っていうのは、原子が原子にぶつかって押されるわけじゃないですか。ってことは、何回ぐらいぶつかったかが推測できれば密度がわかるから、そうすれば、1モルってどれくらいか計算できるよねっていう理屈を考えたのがのペランさんなのね。
ほう。
そう、固いこと言うと溶媒の分子が熱運動でランダムにコロイド粒子、これ動くやつね、に衝突する。だから、ブラウン運動っていう、コロイド粒子が、あちこちに動くというのが起きると。で、この説が正しければ、このコロイド粒子にぶつかる、原子の数とその頻度っていうのはこのくらいになるに違いないから、これを計算すれば、何個ぐらいなものがここにいるかっていう直接原子の数は推定できるんじゃないかというので、アボガドロ数を実験的に測定して、推測というか決めたのが 7.05×10^23 と。
7×10^23、あ、桁はあったわけね。
桁はあった。
ちょっと
1割違いぐらい。1割から2割違いぐらい。で、
だいぶ。
これが、1909年かな。で、これで、ペランさんは、ノーベル物理学賞を、1926年にもらってる。
ほう。
でもこれも直接測ったわけじゃないじゃないですか。
まあそうね。
で、この 6.02 になるときには、今度はミリカンさんっていう人の実験が必要になってきて、
まだそれでもやっぱりまだ実験なわけね。
だってアボガドロ数があるっていうのはみんな知っている、
うん、
アボガドロ数個の、分子も扱える、
うん、
要は炭素12を 12g っていうのは測れるわけじゃないですか、
うん、
でもその中の原子数が数えられないわけみんな、
うん、
で数えるしかないから、
うん、
とりあえず数える方法を考えるっていうので、実はミリカンさんっていう人はアボガドロ数を求めたいわけじゃなくて、電子が持っている、うん、電荷、要は電気をどのくらい持ってるかっていうのを測定したかったんですよ、
うん、
ミリカンさんはね、
うん、
で、油の、すごいちっちゃい粒子を、まあ、静電気をくっつけると、電荷っていうのがくっつくのね。で電荷がくっつくと、プラスとかマイナスに引き寄せられやすいっていうのがあって、
うん、
それを使って、油の水滴じゃない油滴を落として、それが、電極の間でひょろろろってこっち側に引き寄せられるっていうのを測定して、電子1個の電荷を求めようっていうのを考えた。でもさっきから言ってるように、電子を1個とか2個とか数えられないじゃないですか大体、
うんうんうんうん、
だから何個電子をくっつけたかっていうのもわからないわけ、
うん、
でどうしたかっていうと、ミリカンさんはすごく、精密にこれが測れるようにして、うん、電荷をくっつける量をまあいろいろ変えてみるんだけど、何個くっつけたかっていうのはわからないわけね、
うん、
なんだけど、電子の電荷、要は電気を持っている量が、一定であれば、この油滴に、が持っている電荷は電子1個の電荷の整数倍になるだろうと。1個2個3個4個しかなくて 1.5 個ってないはずだろうというので、このミリカンさんは、油滴をすごくたくさん落として、
うん、
それをプロットすると飛び飛びになって、その、飛び飛びの、何ピッチが電荷1個だろうと、または、少し大きいんだったら、たくさんの測定の最小公倍数が、電子1個の電気の、電荷だろうというふうに、考えて、1個の電荷の、数を、あ、数じゃない、電荷が、どれくらいになるか、要は、電子1個の電荷がいくつになるかっていうのを測定したっていうのがこのミリカンさんの功績なわけ。
ほう。
で、電子1個は、1.6×10⁻¹⁹ クーロンっていう話はいいんですけど、でこれが分かると、電子1個が数えられたわけじゃないですか。
うん。
電子1個が数えられたってことは、原子も数えられるんで、電子が何個あるかみたいなことを、うまくやると、なんていうの、イオンが何個あるかが分かって、それが分かると、イオン化している物質が何グラムあるか分かってっていうので数えられて、このミリカンさんの実験で 6.062×10⁻³ っていうのが出てきました。
062、うん、
だから、
うん、
6.02 と 0.06 だから、
うん、
まだ、1% ぐらい違うのね、
うん、
で、それを、いろんな方法で、計測して、今は 6.02 ペケペケペケペケっていう有効桁が14個ぐらいある数になってるんですけど、
うん、
そもそも、重さと数が分かっていれば、うん、アボガドロ数なんて簡単に出るわけじゃないですか、
うん、
あとはあれね、1個あたりの原子の、分子量が分かっていればいい。原子量が分かっていればいいわけね。
うん、
なので、どうしてるかっていうと、シリコンっていうのがあって、
うん、
半導体に使う物質ね、
うん。
で、シリコンは単結晶って言って、大きい大きい大きい結晶になることが分かってるとか作れるんですよ。
うん、
で、結晶の中でどうやって並んでるかも分かっていて、
うん、
ってことは、シリコンの単結晶っていうのを作って、それの重さと体積を測ってあげれば、1モルって何個かっていうのが計算で出るっていう、原始的なものに戻ったんですけど、
うん、
ということで今は、シリコン単結晶の、がどのくらいの、重さでどのくらいの、体積になっているかで、体積と数を換算するにはシリコンがどういう形で、結晶になってるかっていうののピッチが分かんないといけないんだけど、
うん、
それも、計算と推測というかこの順に並んでるっていうのが分かっているので、その辺からアボガドロ数が決められるっていうふうになっています。
うん、
で結局ね、最終的には遠回りじゃなくて単純なわけ。なんでかというと、この中にこの、大きさの単結晶の中に、シリコンが何個入ってるかっていうのを数えればいい。で数えるには重さが分かって、シリコンの、原子量が分かって、シリコンが単結晶の時にどんな配置で並んでるかが分かれば分かるよねって言って計算できるというふうになっています。なので、高純度のシリコン単結晶っていうのを作って、それを精密に、測定する。で光子定数っていう、原子がどうやって並んでるかっていうのを考えると数が分かってっていうので、今の、最新のアボガドロ数もう決めましたっていうのになっていて、5年前に、決まりましたっていうふうになって、もう教科書の中のアボガドロ数は推定ではなくて 6.02 ペケペケペケペケかける10の23乗っていうので決定になりましたっていうのが今です。
ね、なんか決めたっていうのがなんか最後そこくらい。
そう、最後そこ決めたってことです。
ね、数えようよ。
一個一個数えたのはその、ミリカンさんは一個一個数えた状態なわけ。
頑張った。
そう。なんだけど現代の測定方法は、重さと質量と内部構造でチャラチャラって計算するっていう単純だけど正確っていう風になっていますと。
はい。
で、モルの日っていうのがありまして。
ん？記念日ってこと？
そう。これね、6月2日だと思ったら違ったんですね。10月23日でした。
おー、ほうほうほうほうほうほうほう。
はい。
うん。
モルの日、10月23日、水曜日。あ、水曜日はまあいいのか。
ね、別に6点いくつはいいからね、その10の23乗って方が、まあ、数字としては重要だよね。
そう、
うん、
なので、なんとですね、アメリカ、南アフリカ、オーストラリア、カナダの多くの高校が、生徒に科学に興味を持ってもらうためモルの日を祝っていますというふうにウィキペディアに書いてある。要はモルの日だから、皆さん科学のことをやってみましょうって言って学校とかがいろいろやってるんじゃないですかね。
ちょっともろっちゃう感じね、
はい、非公式の祝日、非公式の祝日ってウィキペディアになってますけど、まあ、記念日的ですね。
あ、
はい
はい。
で、この非公式の祝日と書いてあるのは科学マニアが決めた10月23日午前6時2分 6.02 の10月23日というので、決めましょうみたいなことがされているそうです。
うん、
はい。おととい国立科学博物館を案内したときに、私は6月2日がモルの日ですって嘘をついちゃったので訂正のラインを打たなければいけないんですが、
はい、
ということで10月23日はモルの日、皆さん 6.02×10 の23乗は、10月23日にもう一回思い出してみてください。もうね、
なかなか、うん10月23日でしょ。
はい。ということで、ちょっとしたものにも、歴史があったりね、ドラマがあったり
する。友達の子供の誕生日だ。
わかりました。
モル、
ということで、1モルは個数の単位で、6.022 ペケペケペケペケかける10の23乗個、アルミニウムだと27グラムという感じで、決まっていますというお話でした。
はい、
はい、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。またメールはですね、私たちのウェブサイトそんない .com からもお送りいただけます。 sonnai.com の、ウェブサイトからそんな理科の時間の番組一覧の右側にメッセージフォームがありますので、そちらからも送っていただけます。はい、またそんないプロジェクトというグループではこの番組の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組も配信しており、メンバーはですね、ラジオトークや、スタンド FM などでも配信を行っております。またこの番組を含めてですね、そんないプロジェクトの番組はオーディオブック .jp というプラットフォームでも有料配信をしています。月額、固定のね、有料会員になっていただくと、この番組とかね、 そんなプロジェクトの番組がおまけ付きで聞けるということになってますので、そちらも聞いてみてください。視聴時間に応じて我々に報酬が入ることになっておりますので、そちらで聞いていただけると嬉しいです。
はい、
はい、あ、ちなみにこの番組はですね、おまけで、すごく有用なことが話されたりしていません。
はい、
はい、
有用なことは話されていません、はい、
雑談中心で、理科の話題については本編を聞いていただければほぼ網羅されていると思ってください。
はい、
はい、なので、オーディオブックで聞いてくれると嬉しいなっていう感じですね。はい、ということで、そんな理科の時間この辺にしたいと思います。第559回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
大哺乳類展のチケットの抽選を行います。応募があったのは10名。お名前ね、ラジオネームなかった方もいらっしゃるんで、一応読み上げると、多分、宇野さんという方、ドラフトさん、ティーフレーバーさん、豊臣さん、タツケンさん、ミスタービッグさん、田中森樹さん、ヤマヤンさん、12の3、たまごパンさんの10名から、欲しいよというメッセージをいただきました。今ですね、こうスプレッドシートソフト、Excel みたいなものに、皆さんの名前を書いて、評価値を入れて、ランダムになるようにして、再計算っていうのをしました。で、そちらで当選した方を発表します。当選したのは、ミスタービッグさん、タツケンさん、12の3、ドラフトさん、ティーフレーバーさんの5名です。こちらの5名の方は、送り先の住所を、最初のね、応募と同じメールアドレスで送ってきてください。よろしくお願いします。住所が届き次第、こちらで準備をして、チケットの方を郵送します。よろしくお願いします。あと、おめでとうございます。あと、外れちゃった方、ごめんなさい。